本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書17章22節から30節です。イエスは弟子たちに言われた。人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない時が来ます。人々がこちらだとかあちらだとか言っても行ってはなりません。後を追いかけてはなりません。稲妻がひらめいて天の端から天の端へと輝くように、人の子は人の子の日にはちょうどそのようであるからです。しかし、人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てなければなりません。人の子の日に起こることは、ちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、めとったり、嫁いだりしていたが、洪水が来てすべての人を滅ぼしてしまいました。また、ロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり、売ったり買ったり、植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降って、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも、全くその通りです。アーメン。ギリシャの作家、ニコス・カザンザキスの原作小説を脚色してマーティン・スコセッシ監督が作った最後の誘惑という映画があります。この映画はその内容がイエス様の神性を冒涜し聖書を歪曲したとしてカトリックとプロテスタントの強い抵抗を受けました。この映画が制作されたのは1988年ですが、韓国で上映されたのはそれから14年が経った後の2002年でした。この小説が書かれ映画として作られたのはイエス様が救い主であられることを否定するためではなく、人間的な側面から描く意図があったものと思われます。映画で大工であるイエス様は処刑道具である十字架を作ってローマ軍に納品する仕事をしていました。イスカリオテのユダはイエス様の友人でありローマ帝国に抵抗する群れに所属していました。ユダはイエス様に自分の群れに入るように勧めましたが、神様の御心に従ってこの世のすべてのものに憐れみの心を持たないといけないというイエス様の御言葉に感化され、イエス様の手助けをする決心をします。イエス様は荒れ野でサタンの誘惑に勝たれ3年間の交渉外を送られた後、弟子たちと共にエルサレムに行かれユダに自分を密告するように指示した後、十字架につけられました。イエス様はゲツセマネでこのように祈られました。父よ、私は常に父の御言葉に従ってきました。父は人々のために多くの奇跡を行われました。モーセのために航海を二つに分け、ノアを救ってくださいました。預言者エリアは死の戦車に乗せて、天国に連れて行かれました。しかし今私には十字架に釘付けになるようにおっしゃいます。最後にもう一度だけお願いします。私は死ぬべきですか？他の方法はありませんか？私が飲むべき杯を飲まなくて済むようにしてください。できれば避けられるようにしてください。お願いです。ついにイエス様は十字架につけられましたが、人々の目には見えず、イエス様にだけ見える一人の少女が寄ってきて、自分はイエス様を守る天使だと言いました。そしてこのように言いました。神様は罰せられる方ではなく、慈悲深い方です。息子を生贄として捧げるように命じられたアブラハムを考えてみてください。アブラハムが息子を殺そうとした時に神様は止められました。神様はアブラハムの息子を救ってくださったのです。 ご自分の息子を救われないはずがないでしょう。神様はあなたの血を望んでおられません。神様は彼を夢の中では死なせても人生では生かそうとおっしゃいました。そして少女はイエス様の頭から茨の冠を脱がせ、足に打ちつけられた大きな釘と両手に打ちつけられた大きな釘を抜き、十字架から下ろしました。その後イエス様はマグダラのマリアと結婚して子供を産み、平凡に暮らしました。そんなある日、町で福音を伝える使徒パウロに出会いました。自分は徹底して律法に従う人だったが、復活された主が自分に会ってくださって、自分は使徒になったと言いました。イエス様は彼を呼び寄せ、あなたが伝えている福音は偽りだと言いました。イエス様自身が十字架を背負ったことは当たっているが、神様は自分を生かしてくださり、自分は一般人のように生きていると言いました。仕事もし、食事もとり、子供もいて、人生を楽しんでいると言いました。三十数年が経った後、死を前にした老いたイエス様のもとに昔の弟子たちが訪れました。友人であり弟子だったイスカリオテのユダがイエス様に言いました。あなたは裏切り者です。神様はあなたに十字架で死ぬようにおっしゃられたのに、あなたは逃げました。そして人間として生きている。あなたは臆病者です。あなたは十字架で釘付けになって復活しなければ、この世を救うことはできないとおっしゃいましたよね。それで私はあなたを裏切ったのです。しかしイエス様が、神様は私に守護天使を送られたというと、ユダはその子は守護天使ではなくサタンですと言い返しました。イエス様が我に帰って再び辺りを見回したら、自分は依然と十字架の釘付けのままでいました。今まで食べたり飲んだり人間として暮らしたイエス様の人生は、すべてサタンが誘惑として見せた幻影だったのです。そして喜んで十字架の上で死を迎える場面で映画は終わっています。私たち皆は日常を生きています。この日常が神様を目的にして歩む信仰の道になることもありますが、神様に背を向けて歩く不信の道になることもあります。日常で神様に背を向けて生き、目に見えるものにだけ、世俗的な価値観にだけ従って生きたら、永遠に後悔することになるということを悟らせてくれるのが今日の本文です。一軍のパリサイ人たちがイエス様を訪れ、神の国はいつ来ますかと尋ねました。その時イエス様は、神の国はあなた方のただ中にあるのですと答えられました。パリサイ人たちは神の御国を目に見える国、この世に存在する国として考えましたが、イエス様は目に見えない国、神様の統治の中にある国であるとおっしゃいました。パリサイ人たちが帰っていくと、イエス様は弟子たちに、神の御国は現在の国であるのではなく、人のこの日である未来の国もあるとおっしゃいました。未来の神の御国は、究極的には主がこの地に再臨される時に完成する国でもあります。しかし私たちがこの地で最後の息を引き取る日に迎える国でもあります。そしてイエス様は、終末の時になれば自称キリストという人たちが増えるだろうとおっしゃいました。しかしイエス様は、最後の日に力ではなく 上から全ての人が見えることができる方法で来られるとおっしゃいました。その後、終末について話されておられたイエス様が突然ご自分が受けられる苦難について言及されました。25節がこのように明かししています。しかし人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりません。この御言葉はイエス様は将来に再び来られる裁きの主でもあられるが、人類のために代わりに苦難を受けて亡くなる方だということです。つまり救いの主と裁きの主はお一方だということです。まるでコインの表と裏は刻まれた絵が違っても一つのコインであるように、救いの主と裁きの主はそのお姿が違うように見えてもお一方であるということです。数年前のキリスト教のマスコミ記事によると、今まで韓国で自称神であると主張した人は20数人余りで、自称イエスだと主張した人は50数人余りだと言います。しかし彼らは皆偽物でした。彼らの中で私たちのために十字架で血を流してくれた人は一人もいませんでした。また彼らもやはり有限な存在に過ぎなかったので、すでにほとんどが死んでいます。今でも神様のふりをしている教師もいますし、メシアのふりをする教師もいますが、彼らも近い未来に全員が死を迎えます。彼らもやはり創造主ではなく被造物であるからです。私たちがこの地で最後の息を引き取る日を迎えたり、神様の時間になってこの地の最後の日を迎えたら、その時に生きている人たちはイエス様を見ることになるでしょう。その方がイエス様であるかどうかをどのように分かるかと反問するやもしれません。ルカの福音書9章を見ると、イエス様はペテロとヨハネ、ヤコブを連れて山に登られ、そこでイエス様とモーセ、エリアのお三方が共にイエス様の最後、十字架の死について議論されました。その時に三人の弟子は深く寝入っていて、起き上がってからその光景を見ました。エリアは BC850 年代の人であり、モーセは BC1450 年代の人です。ですから弟子たちはモーセとエリアを一度も見たことがありません。にもかかわらず彼らはイエス様と会話を交わす人たちを見た瞬間、彼らがモーセとエリアであることを知りました。またルカの福音書16章には、一生を貧しく暮らしたラザロと名のないある金持ちの話が登場しています。ラザロが死に、少しした後に金持ちも死にました。その金持ちが死んでから見ると、ラザロがアブラハムの懐にいるのが見えました。アブラハムはイエス様の時から約2000年前に生きていた人でした。にもかかわらず金持ちはラザロを見た瞬間、そのそばにいる人がアブラハムであることを知りました。私たちクリスチャンはこの地で許された生命をすべて生き抜いた後、私たちが主の御前に立って主に会った瞬間、その方が私のために十字架で血を流された子羊のイエス様であることを知るでしょう。それで賛美歌240番1節はこのように歌っています。主が任せられた使命をすべて力を尽くし終え、明るい朝を迎えた時、ヨルダン川を渡って主の御手をつかみ、喜んで主の御顔を見る。私の主を、私の主 私が主の傍らに立ってみる。私の主を、私の主を、見ての釘跡を見てわかる。この賛美歌は一生を視覚障害者として生きたファニー・クロスビーという女性が作った歌です。彼女は生まれて6週目の時に医者の過ちで障害を得、一生を視覚障害者として生きました。彼女は賛美歌の女王と呼ばれ、一生の間8000曲以上の賛美歌とゴスペルの歌詞を書きました。韓国の賛美歌にも彼女が書いた歌詞が22曲もあります。視覚障害を持っている人でも主を信じる人はイエスを見た瞬間すぐにその方が私の代わりに亡くなられた方であることを知るでしょう。イエス様は人々がどのように過ごして週末を迎えるかについて語られるとき、二つの時代を例に挙げて説明されました。26節と27節がこのように証ししています。人の子の日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。イエス様は週末の日はノアの日と同様であるとおっしゃいました。神様はノアに箱舟を作るように命じられました。その箱舟は漁をする程度の船ではありませんでした。神様が作るように命じられた箱舟は長さが300キュービット、幅は50キュービット、高さは30キュービットでした。古代には長さや体積、重さなどを測る共通の度量衡がありませんでした。ヘブライ人たちはキュービットを長さを測る単位として使いました。キュービットは肘から中指の先までの長さで、メーターに換算すると 45.6 センチほどです。ですから箱舟の長さ300キュービットは 136.8 メートルです。そして幅50キュービットは 22.8 メートル、高さ30キュービットは 13.6 メートルです。神様はノアにこの箱舟を3階建てにするようにおっしゃいました。ノアと3人の息子が中心となってこの船を作ったことでしょう。4人である程度の大きさの漁船を作ることも容易なことではありません。それなのに4人で 4、5 階の高さの船をサッカー場の半分の大きさに建造することはほとんど不可能に近いです。ノアは当時の人々に狂人扱いをされたことでしょう。あるいは狂人の域を超えて憐れみの対象になっていたのかもしれません。なぜかといえば、それまでは雨が降ったことが一度もなかったので、人々には雨に対する概念自体がなかったからです。それなのにノアは空から雨が降って洪水で全員が死ぬというのです。その言葉を信じる人は誰もいませんでした。全員がノアの言葉をただの戯言だと思ったことでしょう。しかし神様が天の水門を開かれ雨を降り注ぎ始められたので状況は変わりました。人々はノアの言うことを聞かなかったことを後悔し、また後悔したでしょう。ところが今日の本文の26節と27節が私たちを当惑させる理由は、当時の人々がただ食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていて滅ぼされたとあるからです。では毎年少なくとも3度は40日間断食をして、1年に4ヶ月ほどは 何も食べたり飲んだりしてはいけないということでしょうか。また結婚適齢期であったり、結婚を望んでいる人が結婚もせずに一生をシングルで暮らさないといけないということでしょうか。もしそうなら、神様はアダムとエバはなぜ直接仲人になって結婚させたのですかと膨れて反問することでしょう。しかしこの御言葉は、人々が日常生活を生きたから滅ぼされたという話ではありません。当時の人々がどんなふうに生きたら神様がノアに箱舟を作ることを命じられ裁かれるしかなかったのか、その理由を創世記6章1節から3節はこのように明かししています。さて、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時、神の子らは人の娘たちがいかに美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120歳にしようと仰せられた。神の子らが人の娘たちと結婚したとあります。神の子らが誰を指しているのかについては様々な見解があります。王族や貴族出身の息子を意味すると解釈したり、御使いを指していると主張したりもします。しかし王族と貴族出身の息子たちはその数が限られています。その少数の人たちが多くの一般人たちと結婚したということは適切ではありません。また神の子らが御使いを指しているという言葉はもっと適切ではありません。肉体を持たない存在である御使いが肉体を持つ人間と結婚をして子供を産んで暮らすということは神話や童話にだけ登場する話です。またこれが事実だとしても、この世の裁きが御使いの堕落によって招かれたという矛盾が発生します。ですから神の子らは敬虔な家の子ら、信仰の人たちと考えるのが適切です。また人の娘たちもやはり敬虔でない家の子ら、信じない人たちと考えるのが自然です。つまり当時には敬虔な信仰の人たちが結婚するときに、相手の人格や信仰を見るのではなく、美しさだけを見たということです。それも自分が気に入った好きなものを選んで妻としたとあります。つまり神様を信じる男たちが、自分にはすでに妻が何人もいるにもかかわらず、自分の気に入った好きな女がいれば、また妻に迎えたということです。ひっくり返せば、女たちは自分の前にいる男が財産が多いと分かったら、彼にすでに妻が何人いても構わず、また彼の妻になったということです。後に自分が産んだ子と他の妻が産んだ子の間でいかなる問題や争いが起こるかということは考えずに結婚をするのです。これは結婚が情欲の道具となり、欲望成就の手先になったんです。無分別に多数の妻と結婚したことで、その子供の代になって家庭が子崩壊する場合が聖書でも登場しています。ギデオンの家庭がそうでしたし、ダビデの家庭もそうでした。ソロモンの場合は彼が死んだ後に国が二つに分かれてしまいました。家庭は全ての共同体の出発点になるため、とても清く真面目でなければなりません。しかし、ノアの時代にはそうではありませんでした。神様は結婚が堕落してしまった世の中に向かって、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう とおっしゃいました。それは人が肉に過ぎないからだとおっしゃいました。人々が食べて飲むことだけに気を取られ、結婚は情欲と欲望の道具に転落したので、人は肉に過ぎない存在になったのです。人が肉と違う点は、ことの是非を判断して正しいことを選択すること、節制を通してより聖なるものを追求すること、神様を力として、神様を目的にして生きることです。このようなものがなければ、いくら多くを持っていても、いくら大きなものを持っていても、肉の人生と同じです。神様の霊はそのような肉体、肉と共にとどまらないとおっしゃいます。続いて創世記6章5節から7節です。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の面から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。神様が人々を洪水で滅ぼそうと決心されたのは、当時の人々の食べたり飲んだり目取ったり突然する日常生活までが全て堕落し、この世をもう元には戻せない状況に至ったからでした。正しく生きていた人々が一瞬にして悪い考えをし、神様に熱心に仕えていた人が一瞬にして偶像崇拝をする、そんな程度ではありませんでした。当時の人々がその心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったとあります。神様が人を作ったことを悔やまれたほど、人間たちは悪逆な人生を生きました。親がいかなる場合でも自分の子をかばうのはほとんど本能です。しかし本当に親の言うことを聞かず、だらしない人生、犯罪の人生を生きたら、親はあれを本当に私が産んだんだろうかと深いため息をつくことでしょう。今神様はそのような残念な御心を表現なさったのです。服にシミがついたり汚くなったら洗えばよいです。汚染の範囲が広い場合は洗剤をたくさん使ったり漂白洗剤を使えばよいです。しかしもし服が暗くて湿気の多いところに長く放置されて完全に腐ってしまった場合はどうしますか。それを捨てて新しく買うしかありません。また鉄が錆びたらヤスリで磨けばよいです。しかし鉄の深いところまで錆びて鉄全体が錆の塊になった場合はどうしますか。溶鉱炉に入れるしかありません。そうして全く新しい鉄を作らなければなりません。ノアの時代にあった洪水の裁きはそのような意味です。ノアの時代の人々が食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていて裁きを受けたことは、当時の人々がそのような日常のことにだけ欲望に従う人生にだけ世俗的な価値観を追求することにだけ関心を持ち、神様には何の関心も持たなかったことを意味します。子が親に対して犯す最も大きな親不幸は、親から顔を背け親の存在を認めないことです。信仰生活において 神様から顔を背け、神様の存在を認めないことより大きな罪はありません。食べたり飲んだりする日常のことが神様に背を向け、神様から顔を背けることになるかもしれませんが、それが神様に向かう最も信仰的なことになるかもしれません。ヘブル人への手紙10章は信仰の章と呼ばれています。旧約聖書に登場する多くの信仰の人々の最も信仰的な部分を記録しています。その中でもエノクについて11章5節はこのように明かししています。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。家庭の手術にもお話ししたように、エノクは死を見ることなく神の御国へといった旧約聖書に登場する二人の人物のうちの一人です。エノクは神の御国に移される前に神様に喜ばれていたことが聖書に記録されたとあります。エノクに関して記録した内容は創世記5章21節から24節までの、エノクは65年生きてメトシェラを産んだ、エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ、そして息子娘たちを産んだ、エノクの一生は365年であった、エノクは神と共に歩んだ、神が彼を取られたので彼はいなくなった。これが全てです。エノクは結婚してメトシェラをはじめ子供たちを産み、300年間家庭生活をしました。エノクは300年間の家庭生活をしながら食べたり飲んだりしました。しかしそれがエノクの最も信仰的な部分、死を見ることなく神の御国へと導かれるほどのことだったと聖書は証ししています。彼が食べたり飲んだりしたことは神様の統治の中で神を目的にして行ったことだったからです。また私たちはモアブ人であるナオミの嫁ルツがどのようにしてベツレヘムに来ることになったのかよく知っています。ルツのベツレヘムでの暮らしは本当に貧しいものでした。それで他人の畑で落ち穂を拾い集めて姑のナオミと共に食べて暮らしました。幸いにもボアズが好意を施して落ち穂を拾いやすくしてくれました。ルツ記2章14節はこのように明かししています。食事の時ボアズは彼女に言った、ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさい。彼女が狩る者たちのそばに座ったので、彼は煎り麦を彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた。このことがきっかけとなってルツはボアズと結婚し息子を産みますが、その息子の名がオベデです。オベデはダビデの祖父です。つまりルツはダビデの曽祖父となったのです。またそれはイエス様の先祖になったことを意味します。ルツがベツレヘムに来て何か特別なことをしたわけではありません。姑と共に食べたり飲んだりしながら神様を仰ぎ見ていきました。神様はそんな異邦人であるルツをダビデの曽祖父とイエス様の先祖にしてくださいました。今日も人々はもっと多くを食べ、もっと良いものを飲むために東奔西走しています。また日常でもっと多くのものを手にするために、この世で自分をもっと目立たせてくれるものを満たすために本当に忙しいです。しかし 私たちの日常が神様に向けられた最も信仰的な人生になることもできますし、神様に背を向けた最も不信仰的な姿になることもできます。私たちは今日もこの礼拝時間に使徒信条を通し、私たちの信仰を告白しながら、イエス・キリストの乙女を通した誕生と受難、十字架での死、復活、昇天を信じると告白しました。それだけでなく、このようにも告白しました。全能の父なる神の右に座したまいり、賢いより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。この告白を本心で信じていますか。また主が来られる前に、私たちが先に裁き主であられるイエス・キリストの御前に立って、私たちの人生の評価を受ける日があることを本当に信じていますか。もしそうなら、この地で他の人たちと表面的には同じく生きているように見えても、神様を私たちの力とし、神様の御言葉を人生の座標にして、一歩ずつ歩んでいきましょう。私たちが食べたり飲んだりすることが神様と共に生きることになるようにし、神様を目的にする人生になるようにしましょう。それが決して後悔のない道を歩むことであり、永遠につながる道を歩むことです。時にはその道が険しい峠を越えるようであり、野原の真ん中を歩いているようでも、その道を力を尽くして歩まなければならない理由は、その歩みの末に神様が与えてくださる報いと永遠なる神の御国があるからです。この道を歩むことを決心してくださいますか。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちの日常の食べたり飲んだりすることが最も信仰的な人生になることも、最も不信仰的な人生になることも悟らせてくださり感謝いたします。ノアの時代に神様が天の水門を開かれ、雨を降り注いで世界を裁かれるしかなかったのは、人々が食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりする日常が完全に堕落し、信仰の人々も目に見えるものだけを追求し、欲望に従って生きたからでした。ノアの時代の人々の人生が私たちにとって鏡となるようにしてください。父なる神様、エノクの人生は本当に平凡に見え、ルツの人生は本当に貧しく見えます。それで私たちはあまり好まない人生です。エノクの人生は本当につまらなく見えて嫌ですし、ルツの人生は足りないものばかりで貧しく見えて目を背けたいです。お願いですから、神様が私たちにどのような人生の道を与えられても、その道を誠実に歩んでいけるようにしてください。私たちが食べたり飲んだりすることが神様と共に神様を目的にすることになるようにしてくださり、この世で私たちを目立たせてくれるものが私たちの力とならず、神様が私たちの力に なられることを忘れないようにしてください。この地で私たちが何を食べ、何を飲んで、何をやっても神様の栄光となるように してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。